マイズル
赤レンガラジオ。
皆さんこんにちは。さあ今週も始まりましたマイズル赤レンガラジオ。この番組は海の京都舞鶴市の赤レンガパークなどで行われますイベント情報を中心に舞鶴の魅力や情報を舞鶴市の方はもちろん京都市内や全国全世界に発信していく番組です。行ってみたいと思える情報をお届けしていきますのでどうぞお聞きください。この番組は京都交通の提供でお送りします。さて本日の番組進行は私高橋啓太と
泉です。
どうぞよろしくお願いいたします。さあということでですね、
はい、
今日初めての
そうなんですよ、初めまして、
はい、お送りしていきたいと思います。またね、都合が合えばといいますかね、
はい、
たまに、このコンビでちょっとね、岸さんがね、しばらくお休みということもありまして、
はいはい、
私と藤本さんのコンビもあれば、この私と泉のコンビ、また他のコンビもひょっとしたらこれから登場してくるかもしれませんので、どうぞお楽しみに聞いていただければと思います。
はい、お楽しみください。
はい、どうぞよろしくお願いいたします。
お願いします。
泉は普段は担当されているのは、はい、何の番組でした？
水曜10時のベイサイドモーニング京都を担当しています 。
はい、ということはね、京都市内の、皆さんにも、おなじみ。ね、10時お聞きいただいている方にはおなじみの声なんじゃないかなと思いますね。はい、はい、よろしくお願いします。
お願いします。
さて、今回ねもう11月最後の、はい、舞鶴赤レンガラジオということで、
再、はいはい、
ね、
はい、
再放送お聞きの方にはもう12月にな
っちゃってますね。
なっちゃってるんですよね。早いですね。もう今年も残すところ、
はい、あと1ヶ月。早い
早いですね。もうどんどんどんどん今年も押し迫ってまいりました。はい、さあね、だんだん寒くなってきますけれども、そんな舞鶴赤レンガパークも、これからいろんなイベントがまだクリスマスに向けて目白押しでございますので、この後たっぷりとお届けしていきたいと思います。ね、この番組を初めて参加していただくということで、この番組ね、まあ、実は、はい、私のこうちょっとマニアックな選曲、はい、なんかも、はい、なかなか、実は密かに、私も楽しみにしているところなんですけれども ね、
ケイタンの一押しの推しメンたちの、
はい、ケイタンですか。
ケイタン、高橋ケイタンと、はい、4期生は勝手に呼んでおります。
はい、ありがとうございます。今日はですね、生き物係の皆さん、はい、生き物係の皆さんが今しばらくね、はい、活動を、休止されていました。また今度ね再開されるんですけれども、はい、そのボーカルの、吉岡清江さんの、はい、ソロアルバムが、10月にリリースされていまして、こちらがカバーアルバムになってるんですね。
はい、
その中から1曲、今とっても話題になってる米津玄師さんのね、ほうほうほうほう、アイネクライネをこの吉岡清江さんのソロでお聴きいただきたいと思います。はい、この時間は舞鶴赤レンガラジオを海の京都舞鶴市 FM 舞鶴マリンステーション京都から京都交通の提供でお送りしています。ここからは舞鶴市の提供でイベント情報をお送りします。ということで引き続き泉よろしくお願いします。
お願いします。
まず今日2つのイベントをご紹介するんですけれども、はい、1つ目がコスジョイというイベントなんですね。
はい、
この赤レンガラジオの中でももう結構何度か、ご紹介しているイベントということで、もう定期的にね開催されているイベントなんですよね。はい、まあ一言で言えばもうコスプレイベントと、はい、いうことなんですけれども、次回12月2日日曜日に開催されます。4号棟全館貸し切り、そして野外でも行われるということでね、
はい、
またちょっと私もねこれまだ見に行ったことはないんですけれども、はい、なんかおそらく独特のこう雰囲気に赤レンガパークの中が包まれるんでしょうかね。はい、
そうですね、私この開催時間の16時過ぎてから見に行くんですけれど、
あ、なるほど、
はい、
またこうなんか残ってるというか、
はい、残ってますね。なんか残って、 こんなんだろう、あのゲームとかアニメのコスプレをしたキャラクターたちが集まってみんなで記念撮影をしてるんです、
ああなるほどな、うんうん、これまたこうね赤レンガでやるっていうのがね、あの結構何回もやってくださってるっていうのは、うん、やっぱり気に入ってくださってるのかなっていうのがね、はい、あの感じられて嬉しいなと思うんですけれどもね、
ロケーションフォトとしてこう風情がありますもんね、
うんうん、そうですよね、うん、でそう私この赤レンガパーク結構ねその映画とかの撮影にも、はい、あのよく使われているということで、うんうん、前にもお話ししたことがあるんですが、あの赤レンガパークの一番よく写真になるあのスポット、
はい、
今このねコスジョイのホームページでもこうトップになってるんですけども、3号棟4号棟が平行に立ってまして、でそれと垂直に5号棟が立ってるこのレンガにね3方向囲まれた場所、はい、でこの5号棟の後ろもまあ山になってまして、あのここって余計なものが全然映らない場所なんだそうですね、はいはい、そう言われてみればそうだなと思いまして、
日本じゃないみたいにパッと見えますもんね、
うん、そうなんです。でここだけ撮ったら本当ね、いろんなこう、現代じゃない、ね、昔の、旧海軍のそんな時代にタイムスリップしたような、はい、そんな写真がまあ、撮れるということで、はい、こんなコスプレイベントとか、うん、映画の撮影とかね、そういうのにもすごく、はい、最適な場所なんだそうですね、はい、うん、
そうですね、なんかアニメとかゲームの世界観ぴったりなシーンが撮れそうなので、結構進撃の巨人とかね、なんかこんな街のシーンが出てくるので、合うんですよね。
あ、なるほどね、はい、そうそう、なんかね最近去年でしたかね、鋼の錬金術師とか、はいはい、ね、実写版でロケが行われたりとかもね、
私撮影の時行きました。
あ、なんかすごい人でしたよ、ね、
はい、すっごい人で入れてもらえませんでした、
うん、誰が来るとかね、そんな公表はしてないはずなのにっていう、はい、ね、ところなんですけれどもね、まあ、そんな映画の撮影も行われている場所で、このねコスジョイでは皆さん思い思いのキャラクターで撮影を楽しめるということで、はい、まあね、もう参加される方々は当然、お申し込みなどねされて、おられると思うんですけれども、うん、4号棟は貸し切りになってますけれども、屋外は、もうオープンなスペースということで、はい、参加されない方も自由に見ていただくことはできますのでね、はい、うん、どんな雰囲気なんだろうかとかね、
なかなか面白いですよ何この人たちと思いながら思わず写真撮っちゃいます、
ね、そうそうそうですよね、はい、だからこういうイベントをやってるんだなということで、温かく皆さんもね迎え入れていただきまして、はいはい、このコスジョイ12月2日日曜日、またもうね次も次回も決まってるようですしね、来年3月に、ね、コスジョイ今回は12月2日舞鶴赤レンガパークで開催されます、はい、これ前回のね写真とかもホームページに載ってますけど、はい、本当にすごくこう素敵な、カ
ンコレが多いですねやっぱり。
あ、なるほど、
カンコレネタとやっぱ鋼の錬金術師と進撃の巨人、
なるほど、
はい、であとは元ネタがわからない
そうそう、前はねそう藤本さんとか、はいはい、岸さんとお話ししてても、全てわからなかったんですよね今回はありがたい、はい、本当に助っ人に参加していただいておりまして、もうどれが何のキャラクターなのかというのが、
は
い、
なるほど、今年でもわからないのありますね、
もうあるんですね、はい、なるほど、ただねカンコレや、鋼の錬金術師がやっぱり多いという、うん、はい、カンコレは本当ね舞鶴も聖地ですもんね、はい、さあ、続いては同じく12月2日日曜日なんですが、なんかまたガラッと雰囲気が変わりますね、赤レンガジャズワークショップ、うん、同じ場所のそれも同じ4号棟で、はい、昼と夜、
夕方4時までコスプレやって、
6時半会場7時開演で今度はジャズになるという、はい、
同じ会場で
ね、すごいですね、すごい、なんかこの振れ幅といいますか、
4号棟どうなってるん
、こちらも、毎月恒例になってます赤レンガジャズワークショップが今回131回目ということで、ね、これも毎回もうすごいねすごいねと言いながら紹介をしてるんですけれどもね、はい、今回はスペシャルゲストに松岡美穂さん、ピアノボーカルの方をお迎えしての、はい、コンサートということになります、はい、ワンドリンク付き1000円で、このジャズワークショップ、そうワークショップという名前がついてますのでね、はい、聞くだけじゃなくって、演奏したい方は一緒に 演奏にもセッションにも参加できるという、うん、そういったイベントなんだそうですね、またねこの赤レンガとコスプレも合うんですけど、赤レンガとジャズっていうのもまたすごく合う、うんうんうん、はい、なんか本当赤レンガってね、
万能ですね、
万能な、スポットという感じがしますけれどもね、はい、誰でも気軽にジャズを楽しんでいただけるように企画されたセッションライブ、はい、演奏される方はやってみたい曲エントリーすればセッティングをしてくださるということで、はい、セッション未経験の方でも楽しく演奏していただけるという、はい、そんなイベントなんだそうですね。
じゃあ100均とかでカスタネット買ってきて、シングシングシングとかやりたいんでお願いしますって、
いいんじゃないでしょうかね、はい、ぜひこのジャズサポーターズの皆さんに相談をしていただいて、はい、そしてもちろん聞くだけという方も、ゆっくりと、ドリンクを召し上がりながら、聞いていただくことができるというイベントになっております、はい、赤レンガジャズワークショップ、12月は12月2日日曜日夕方6時30分会場、7時開演、赤レンガパーク4号棟で行われます。ワンドリンク付き1000円、詳しいことは赤レンガジャズサポーターズのフェイスブックやホームページなどをご覧になってくださいということで、今度の日曜日は本当に一日赤レンガパーク盛り上がりそうな、はい、昼間は
楽しみですね。
昼間はコスジョイ、夜はジャズのイベントが、はい行われます、はいはい、ということで、ここまで舞鶴市の提供でイベント情報をお送りしました。はい、ということで新妻聖子で The Voice in My Heart をお聞きいただきました。この時間は舞鶴赤レンガラジオ、海の京都舞鶴市 FM 舞鶴マリンステーション京都から京都交通の提供でお送りしています、さてね、新妻聖子さんの曲を今お聞きいただいたんですけれども、はい、先週ちょっと東京に私行ってまいりまして、はいはい、で最初の目的はですね、新妻聖子さん今年、ミュージカル女優の、ね、新妻聖子さん、はい、今年出産されまして、はい、復帰後初めてのファンクラブ会員限定のコンサートというのが
限定、
はいはい、東京都内で、表参道で行われたんですけれども、はい、でまあ、それがね夕方5時からだったんですよね、うんうん、でもそれにまず行くことを決めて予定を組んで、はい、でまあ、今回ちょっと夜行バスで行ってみようということで、うん、朝9時ごろ東京に着くという予定で、さあその9時について夕方5時まで何をしようかなと思っていろいろ計画を練っているうちに、はい、またもう一つイベントをまあ見つけてしまったと、うん、言いますか、
何言ったんですか、はい、
帝国劇場でですね、
はい、暇つぶしに帝国劇場
というのは本当に失礼なんですけれども、はい、帝国劇場で開催されていましたミュージカル、はい、マリー・アントワネット、うん、まあ、本当に有名なミュージカルなんですけれどもね、はい、まあ、に行こうとというのも、うんうん、ちょうど、ね、その日が、この1ヶ月半ぐらいにわたって、はい、マリー・アントワネットこの帝国劇場で上演されてきた、うん、なんと千秋楽の日だったんですよね、はい、千秋楽公演というのは本当にこう、盛り上がる、もうそのね1ヶ月半の集大成のような舞台ということで人気があるんですけれども、はい、まあ、運よくなんとかチケットが手に入りまして、はい、本当にどっちが、ね、メインか結局分からなくなってしまうほどチケットの値段、はい、値段からしてもですね、うん、まあ、そんな形になってしまったわけですが、はい、本当やっぱりね行ってよかったなと思いまして、うん、主役がですね、ミュージカル界で今も本当に活躍されています笹本玲奈さんが、はい、マリー・アントワネット、うん、そしてその、まあ、対立するですね、民衆役が今夏美さんといって、私がちょっと今すごく注目してるんですけれども、はい、皆さんね、去年ですか、美女と野獣という、はい、映画とても話題になりました、はい、この日本語吹き替え版で、うん、主役の、主役は野獣なのかどっちになるのかな、美女の方ですね、はい、ベルを
ベル、
はい、演じたのがこの今夏美さんなんですけれどもね、とっても歌唱力抜群で、はい、今お聞きいただいたこの The Voice in My Heart は、新妻聖子さんの、ね、曲を今聴いていただいたんですが、はい、新妻聖子さんも かつてその民衆、マルグリット・アルノーという役を演じられて、このマルグリット・アルノーが歌う曲、はい、The Voice in My Heart も訳すと心の声と いう曲、本当にこうパワフルに歌っていらっしゃいまして、はい、今聴いていただいた曲を実際今回ミュージカルでは今夏美さんが、うん、歌っていらっしゃったと。
これを生で。
そうなんです。
なんか胸に響きそうですね。
こうね、いろんな人のこう、アンサンブルって言いますが、はい、声がどんどんどんどん重なって、うんうん、その演劇の一場面でどんどんこう盛り上がって、はい、一曲が作り上げていられていくといいますかね、うんうん、そういった瞬間が本当に素晴らしいなと思いまして、はい、まだまだミュージカルというのはなかなか お客さんがね、うん、9割ぐらい、今回特にこのマリー・アントワネットという演目特にそうなんでしょうけども、はい、女性が多くて、
うんうんうん、
まあ、それが結構ね、新妻聖子さんもいつだったかとってもこう日本独特なんだそうですね、はい、この男女比こんなに違うっていうのは、はい、
あ、そうなんですか、うん、
お隣とかね、ソウルとか行ってもね、うん、結構半々ぐらい男女は。
そうですね、うん、私も韓国でミュージカル見た時は、もう男女こうもういっぱい、どっちが多いっていう風ではなかったです、
うん、まあ、なかなかこうね、日本でこう馴染みづらいところがあるのかもしれませんけれども、うん、だんだんこうテレビ番組とかでも最近特集が組まれたりとか、はい、ミュージカルも少しずつこう、一般的になってきているのかなというのは嬉しいところですけれども、はい、で新妻聖子さんももう出産後初のコンサートということで、
はい、
やっぱり顔がね、変わりますよね。
母の顔になってました。
すごくこう目尻が下がって優しくなった、はい、そんな感じがいたしました、
はい、
内容はですね、実はこれファンクラブ限定ということで、はい、あまりこう出さないでほしいということなんだそうですので、はい、いろんなサプライズもあったりとか、はい、本当に、素晴らしいこの初めてのイベントということになりました、はい、さあ、残りの時間はですね、その他のイベントをご紹介していきたいと思います、先週もご紹介したんですが、今この冬の時期旬を迎えております舞鶴カニなんですけれども、いずみはまた
カニね、私舞鶴来て8年目なんですけど、残念ながらまだ一度も食べたことがないんです。
あ、そんな方にもねおすすめなのが、はい、カニそのものではないんですがね、
はい、
舞鶴カニコッペ汁ということで、
はい、
このメスのカニですよね、コッペから取った、うんうん、本当にいい出汁が出るんですけれども、はい、そのコッペ汁を無料で食べることができるというイベントが、次回は12月1日土曜日、はい、再放送お聞きの方はひょっとしたらごめんなさい、うん、時間がもう過ぎてるかもしれませんが、
はい、12
月1日土曜日朝10時から引き上げ記念館で行われます、はい、これね、舞鶴市各自で先週11月の最初から五郎ヶ岳とか西舞鶴駅とかで行われていまして、はい、残すところ2回、
はい、
12月1日は朝10時から引き上げ記念館で、はい、そして今のところ一応最終の予定は12月15日土曜日ですね、来週の土曜日と、ごめんなさい、再来週ですね、15日の土曜日は赤レンガパークで朝10時から
10時から。これは早く行かないとなくなってしまうものなんですか？
先着100名様と。
100名、
結構ね、前回前々回もかなり早くに、1時間ぐらいですかね、はい、1時間以内ぐらいっていうふうに聞いてますけども、
じゃあもう10時に行ってないとダメですね。
おそらくそうだと思います、はい、12月1日は引き上げ記念館で、15日は赤レンガパーク、どちらも朝10時からで、先着100名様に舞鶴カニのコッペ汁、振る舞われますので、舞鶴の方ももちろん観光で舞鶴お越しの方も、
はい、
どちらもぜひぜひこの機会にこの舞鶴カニの味を、まあ、舞鶴を知る、ね、お知るという形ですけれども、うん、味わっていただければ、はい、でこれでいいと思ったらぜひぜひ、はい、なかなか手は届きにくいですが松葉ガニとかね、はい、そちらの方も、私もまだ今年食べてないですけれどもね、はい、食べてみてほしいと思います、はい、さあ、ということでお送りしてまいりました、舞鶴赤レンガラジオ、あっという間にお別れの時間になりました、泉いかがでしたか？
なんか初めてなので何を言ったらいいか分からなくてい
えいえ、まあまあ、またぜひ、はい、参加していただければと思います、
はい、
はい、この時間は舞鶴赤レンガラジオ、海の京都舞鶴市 FM 舞鶴マリンステーション京都から京都交通の提供でお送りしました。番組の進行は高橋啓太と
泉でした。
それではまたお会いいたしましょう。さようなら。